本日の聖書箇所は新約聖書の使徒の働き27章1節から12節です。シンガポール GCF では新改訳聖書の第3版を使用しております。では司会者が拝読させていただきます。さて、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の百人隊長に引き渡された。私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人のアリス・タルコも同行した。翌日シドンに入港した。ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところに行ってももてなしを受けることを許した。そこから出版したが、向かい風なのでキプロスの島影を航行した。そしてキリキアとパンフリアの沖を航行してルキアのミラに入港した。そこにイタリアに行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。幾日かの間船の進みは遅く、予約のことでクニドの沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれているところに着いた。その近くにラサエの町があった。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます、と言った。しかし、百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。また、この港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見は、ここを出版して、できれば何とかして、南西と北西とに面しているクレテの港、ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。それでは2020年に向けての船出と題して、松本牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、こんにちは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年も1年間皆さんと一緒に、聖書の御言葉に耳を傾けて歩ける幸いを心から感謝いたします。私たちの教会ではずっと使徒の働きを連続でメッセージしておりましたが、12月はクリスマスのメッセージでしたから、前回使徒の働きから語ったのは11月24日の日曜日、もう1ヶ月以上前のことですので、少し記憶を呼び覚ましていただく必要がありますが、今日の直前の箇所ですね、26章の後半の場面、これはパウロがアグリッパ王に対して弁明をした場面でありますが、そこにおいて私のようになってくださいというテーマでメッセージをしたのが前回でありました。そして今日27章、すごくいいタイミングですね。パウロはついにローマに向けて出航するという場面であります。ローマに行くってことはパウロにとっての長年の夢でありました。いつからそれを願っていたのか、19章まで遡ります。これは第3次宣教旅行のエペソにいる場面なんですが、これらのことが一段落するとパウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。第3次宣教旅行は小アジアの中心地エペソに3年近く腰を据えて伝道したんですけれども、それがもう終わりになってきた時に新たなビジョンが与えられた。マケドニアを通ってエルサレムに行くってことは、マケドニア方面の異邦人教会から献金を集めて、今貧困な状態にあるエルサレムのユダヤ人信者にその献金を届け、そのミッションを果たし終えたら今度はローマに行くという、そして実はローマも最終目的地ではなくて、今度はローマの兄弟姉妹にサポートされてスペインにまで、当時の地の果てにまで伝道したいと願っていたパウロの短期中期計画が書かれていた箇所であります。そして彼はエルサレムに行くんですけれども、 そこで暴動が起きちゃうんですね。誤解されまして、彼がその暴動の首謀者であるという容疑で捕らえられまして、これから自分は一体どうなるんだろうか、果たして生きてこのエルサレムから出られるんだろうかということさえも危ぶまれるようになったのであります。あの時あんなビジョンを持ったけども、あれは本当に神様から出たものだったのか、それとも自分の独りよがりなものだったのか、少し不安になったと思いますね。そんな中、23章まで行きますと11節、これは実は今年度の、今年度っていうのは今年の3月31日までの私たちの教会の年間聖句でもありますので、ご一緒に読んでください。はい。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。パウロ、立派にエルサレムで証ししたね、私は正しくそれを評価している、エルサレムの証しはこれでもう十分、これからあなたはローマに行く、あなたがかつて持ったローマに行くというビジョンはあなたの独りよがりのビジョンではない、私から出たものだ、だから必ずあなたはローマに立つんだということを約束されたわけです。これはですね、パウロにとってものすごく大きな励ましとなったんです。神様が勇気を出せってパウロに言ってるってことは、やっぱりあのパウロでも落胆すること、失望することがあったんだなっていうことがわかりますね。私たちは今年度この御言葉を中心にして、神の約束は必ず実現すると信じる教会という標語を掲げて歩いております。この後もこうは約束されたけど、本当にローマに着くんだろうか、パウロに対する暗殺計画まで持ち上がってですね、本当に行けるんだろうかという状況が次から次と襲ってくる。そして特に来週の箇所なんか行きますとですね、もうこのままパウロは海の藻くずと化してしまうのではないかと思うような状況なんだけども、どんな状況の中でも絶対私はローマに行くんだっていうパウロの確信につながっていたのはこの言葉なんです。だってあの時神様がこうおっしゃったんだから、絶対これは実現するというふうに彼は信じていた。この信仰を私たちも今年、今年度受け取りたいと思っております。しかし神様はローマに絶対行くよとは言ったけども、いつ行くよとは言ってない、どういう形で行くよとも言ってない。まさかパウロはこう言われたんだからスルスルスルっと行けるのかなというふうに思ったんでしょうけども、まさかこの後カイザリアで2年間も拘束されるとは夢にも思っていなかったと思います。そしてこの容疑が晴れて、ついに自由人として出発するんだろうと思っていたら、まさか容疑者としてローマに行きカイザルの裁判の前に立つようになるとは思ってもいなかった。つまりローマに行くという約束は成就するんだけども、いつかどういう方法であるかということについてまではさすがのパウロも分かっていなかったということであります。さあ、カイザリアに行った後にローマ総督、最初はペリクスでした、優柔不断な男でしたね。次は公認フェストでした。2人ともユダヤ人に恩を売ろうとして、なかなかパウロ無罪という判決を下してもいいのに下さない。もうパウロはいい加減自分が政治的道具として使われていることに対して、もうこれ以上時間を無駄にできないというふうに考えて、ついにローマ市民としての殿下の宝刀を抜いた、私はカイザルに上訴します、これを言ったことにより今日のような展開になっていったわけですね。つまり神様の技というのは神の時に神の方法でなされるんだっていうことを私たちは学んでまいりました。そしてついに今日、あのカイザリア、イスラエルの地中海岸にあるあの町カイザリアからパウロの乗る船はローマに向けて出航する時が来た。これが2020年最初の礼拝メッセージの箇所であるっていうのは素晴らしいタイミングだなと思いますが、今まさに皆さんも2020年という一体何が待ち受けているかわからない大海原に向かっていよいよ出航しようとしてらっしゃる、もう出航し始めましたけどもね、いよいよ出航しようとしてらっしゃる、そういう私たちがどういう心構えで この1年を出発するべきなのかということについて学ぶのにすごくいい箇所だと思います。ここでルカが残してくれた記録を通して新しい1年を歩み始めた私たち自身への励ましと警告を受け取りたいと思います。それでは一節です。さて私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、さあ気をつけてください、私たちがという主語が使われてますよ。第一人称複数、私じゃない、私たち、誰が同行してるの？ルカが同行してる。あれルカっていつからいなくなったっけ、ルカが最後に出てたのいつだっけ。21章です。エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。さあパウロがですねマケドニア経由でエルサレムにやってきた、その時は9人で行ったんです。その中の1人がルカでした。だからエルサレムに着いた時点でルカは一緒だった。だから私たちと言ってるの。でもその後暴動の容疑者にパウロはなっちゃって捕まっちゃうから、もうルカの手の届かないところにいるの。だから21章18節以降はですねずっと私たちっていう主語は出てこないんです。で今日久しぶりに6章ぶりに私たちが出てきたんですね。つまり今日学ぶ内容っていうのはルカが後でパウロから情報を収集して書いたというんじゃなくて、ルカ自身が経験した目撃者情報であります。羅針盤さえまだない、地球が丸いということさえまだ知らない、そういう2000年前の地中海の航海というものが一体どういうものであったのかということを今日に伝え知らせる資料ってあまりないんです。そういう私たちにとってルカが書き残してくれた使徒の27章って、へえ2000年前ってこういうふうに地中海を航海したんだっていうことを今日まで知らせてくれる非常に貴重な資料なの。彼は大した歴史家ですね。さあイタリア、つまりローマに行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人は、ってことはパウロも囚人の中の一人、容疑者の中の一人、まだ罪状が確定していないものとしてローマに移送されるということですけれども、ユリアスという親衛隊の百人隊長に引き渡されたというふうに書かれています。このローマ行きの旅の指揮者、総責任者はユリアスさん、名前まで出てます。彼はローマ軍の百人隊長であります。この後読み進めていきますとね、このユリアスさんもすでに相当パウロの人格に深く影響を受けているんだな、囚人を扱うとは思えないような特別待遇をパウロに対して出している、そういうところを見ますと、もう相当パウロってすごい人だなという思いを持ちながら出発した人だなっていうことがわかります。実際彼のおかげでですね、彼とパウロのおかげで後で276人の乗組員が一人も命を失われることなくマルタ島に上陸することができたわけですね。ちょっと話は横にずれますが、聖書に登場する百人隊長は例外なく高潔な人物であります。聖書には百人隊長4人出てきますね。みんなね立派な人なの。千人隊長パッとしない人もいるんだけども、なんで百人隊長こんなに立派なんだろうっていうふうに思うんですが、その一つの理由はこれかなって思うのは、マタイ8章に出てくる百人隊長が言った言葉ですが、9節でと申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。私も別にこれをせよと言えばその通りにいたします。私の上の者が私に命令したら私はそれに従います。私の下の者に命令したら従います。つまり彼は権威ということを非常によく理解していた。だからイエス様、あなたは権威のトップに立っておられるお方ですから、あなたがわざわざ私の家までお越しにならなくても、権威のあるあなたがあなたのしもべを治れって一言言ってくださればそれで私のしもべは治りますみたいな、そんな信仰を持ってたんです。 つまり権威に対する正しい認識を持っていたっていうのが百人隊長の特徴なのかなと思いますけどもね。さあ4人と申し上げましたけども、聖書に登場する百人隊長第1は今出てきたカペナウムの百人隊長。イエス様は彼の信仰を驚きましたね。素晴らしい信仰だ、こんな信仰はイスラエルの中にも見たことはないっていうふうにおっしゃったほどの信仰を持っていたのがこのカペナウムの百人隊長。名前は分かりません。次に登場するのは十字架上のイエスを見ていた百人隊長。彼は十字架上のイエス様を最後まで見続けて、父を我が霊を御手に委ねますと言って息絶えたイエス様の姿を見ながら何て言ったんですか。この方こそ誠に神の子であったというふうに十字架上のイエス様を見て信仰告白をしたのがこの百人隊長であります。3番目は使徒の働きに出てきましたカイザリアに住む百人隊長コルネリオ。数ある異邦人の中の第1号、ペテロからメッセージを聞いてイエス・キリストを信じ聖霊を受けた異邦人第1号の信者となったのは百人隊長でありました。私たちの大先輩ですね。そして4番目が今日登場するユリアスという人であります。では2節に行きましょう。私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。まずはですね、アジアの沿岸の各地を寄港する船に乗ったわけであります。こういう地図ですね。今カイザリアにいます。本当であれば一挙にローマに行きたい。これ風がいい時はですね、7日ぐらいで行くって言われてるんですね。でも後で分かりますが、もう季節的にかなりまずい季節に入ってきてるんですね。それなので一気に行きたいところだけど、そんなことをしたら危険すぎるということで、まずは近海を慎重に少しずつ航海するという方法を取りました。私たちの人生、私たちの2020年の中にも、まずは近場を慎重に橋を叩きながらですね、割れないかどうかを確認しながら進むべき時もあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、本来であれば一挙にローマ行きたかったんですけどね、これ誰の責任かって言ったらローマ総督の責任ですよ。もうああでもないこうでもないって言ってパウロの出発を先延ばししたために、もう秋口に入っちゃったの。それで航海にとっては少し危険な季節に入ってきてますので、近海を進んでいったわけですね。それでまずはシドン、でここを通ってこう行ってこう行って、今日はこの良い港までカバーしたいと思いますが、後半テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した。さっきはルカが同行したっていうふうに申し上げましたが、もう一人もっといたかもしれないけども、少なくともテサロニケのマケドニア人アリスタルコっていう人もパウロのローマ行きの旅に同行しました。この人の名前が出てくるのはここが初めてじゃないんです。使徒の20章、マケドニアからエルサレムに向かうパウロの一行にどういう人たちがいたかってことが書かれているのが20章4節なんだけれども、プロの子であるベレア人ソパテロ、ベレアの人ですね、テサロニケ人アリスタルク出てきた、もう一人セクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していた。パウロがマケドニアの異邦人献金を携えてエルサレムに行くって時に、パウロさん私たちも一緒に行きますよと言って同行してくれた人たちが8人いたんだけども、その中の1人はテサロニケのアリスタルコでありました。そして今彼はパウロと一緒に船に乗ってローマに向かうでしょ。ローマに着くんです。その後ピレモンへの手紙24節、私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。パウロは4通の獄中書簡って書いてます。 この後彼はローマに行くんだけども、そのローマの獄中から4通書いてる中の1つがピレモンへの手紙。ピレモンっていう一個人に宛てた手紙ですが、その最後の方にアリスタルコも皆さんによろしくと言ってますっていうふうに書いているということは、彼はローマに着いた後にもパウロの道路者として用いられているんだなっていうことが分かります。パウロって幸せな人ですね。信仰の友が与えられていた。信仰の友が与えられているってとっても素敵なことだなと思います。そういう者たちと一緒にパウロはローマに向かいます。3節、翌日シドンに入港した。ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許した。はい、翌日ですからカイザリアから1日で行けます。この辺は楽ですね。シドンまで行きました。今のレバノンですね。そこに行った時にこのユリアスはパウロを親切に取り扱ってくれたんです。囚人にとっては破格の待遇でしょう。もうお友達のとこ行ってきていいよ、あ、シドンに教会があるんでしょ、みんな待ってんじゃない、行ってらっしゃいって。逃亡したらどうするの、ゴンさんみたいに逃亡したらどうするんだっていう心配はパウロに関しては全然ないというですね、ことで本当にもうパウロを信頼しきってんなっていうことはこの辺からもう伝わってくるわけですが、そして4節で、そこから出版したが、そこってのはシドン、向かい風なのでキプロスの島影を航行した。ですからこのシドンから本当はこんな感じで行きたかったかな、だけどちょっと向かい風だ、危ないな、もうちょっと近海近海近海って言いながらですね、キプロスの島影を航行したということであります。そして5節、そしてキリキアとパンフリアの沖を航行してルキアのミラに入港した。さあ、キプロスの沖を通ってキリキアとパンフリアの沖を通って、ずいぶん細かく書いてくれてますね、ルカさんね。キリキア州といえばパウロの出身地のタルソがあるところ、パンフリアといえばかつて第一次宣教旅行の時にこのキプロス島から渡っていったベルガのあるところ、ここまで行ったところでマルコはエルサレムに帰っちゃったっていうのがあのパンフリアでした。使徒の13章に書かれてました。懐かしいですね。パウロはかつての自分の故郷を見ながら、ああここも第一次宣教旅行で行ったなってのが遥か彼方に見えたでしょうかね。そんなのを見ながらミラ、ルキアのミラというところに入港いたしました。ここが次の一つの大きな拠点になるんですが、なぜかと言いますと、そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。つまりこのミラで大型船に乗り換えたということです。そこまでは近海近海といってですね、安全を確認しながら進んでたんだけども、ここまで来た時に、おお、ちょうどいい具合に大きな船があるぞって。アレキサンドリアの船ってのはここですよ。北アフリカにアレキサンドリア、まあ当時の学術都市でありますが、このアレキサンドリアとローマを結ぶ、エジプトってのは昔からパンのバスケットって呼ばれた国なんですね。雨が降らなくてもナイル川乾きませんから、だから飢饉があると大体エジプトに逃げるんです。ですからこのエジプトで採れたたくさんの小麦、大麦をですね、ローマの食欲を満たすために運ぶ大型船、それがこのまずアレキサンドリアからミラまで行って、そこからローマに行くという順番で動いていたのでしょう。この船にもたくさんの麦が積まれていたということは、来週の箇所でもう嵐で船が危なくなった時に積み荷の麦をどんどん海に投げ捨てたってことが書かれているところから見て明らかであります。そして今までの近海を行く船と違って大型船でありました。 何人乗るかっていうと、来週の箇所に出てきますが、276人。2000年前でもね、地中海を航行する276人、さらに麦を積めるような大型な船があったんだなっていうことが、この辺のことからも分かります。ですからこのミラっていうところはね、一つの変化が起きるところです。つまり沿岸を進む船から長距離船に乗り換えるべき時。皆さんもどうでしょうか。今年2020年、最初は慎重に進んでますけどね、よし、ここで一挙に長距離船に乗り換えようみたいな決断をする時があるのかもしれません。そして大型船乗ったから、当然ミラから一挙にこういう感じでローマに行こうと思ったんでしょうね。ところが7節、幾日かの間船の進みは遅く、ようやくのことで国土の沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島陰を航行し、さあ地図で確認しましょう。ミラから大型船に乗り換えましたよ。さっき言いましたが、本当はこう、あ、違う、まっすぐこう行きたかったんだ、ローマに。でも船の進みが遅く、国土の沖、そしてサルモネ沖のクレテの島陰、やっぱね、風が強くてもうこれ以上進めないと、ちょっと南下して、サルモネってのはこのクレテ島の東端にあるんですが、このサルモネ沖を通ってこの島陰をですね、安全を確認しながら進んでいったということであります。私たちの2020年にもそういうことがあるでしょうかね。思ったようには前進できず、仕方がない、進路を変更しようという決断を下すような時があるのかもしれません。一番大切にしなきゃならないのは命ですからね、早く行きたいのは山々ですけども。そして次に、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。いい名前ですね。その近くにラサヤの町があった。さあこのクレテ島、サルモネ沖を通ってラサヤのすぐ近くにある良い港と呼ばれるところに彼らは到着したということです。ここでしばし休息であります。皆さんの2020年の中にも、いや相当頑張ったな、ちょっとこのままだと燃え尽きそう、良い港でしばらく休息を取った方がいいという時もあるかもしれませんね。ここで休息を取っていたんですが、かなりの日数が経過しており、というのはですね、スケジュール的に相当遅れてるぞ、どうするみたいな状態です。断食の季節もすでに過ぎていたため、断食の季節ってなんだということですね。最初に申し上げたように、もともと航海を出発するのにあまり良いタイミングではなかったんだけれども、さらに危険な時期に入ってきている。ユダヤ人はいつ断食するのかっていうと、大食材の日っていうのがあるんです。これは秋の祭りの3つの中の2番目ね。まず新年の祭り、ロシュハシャナがあって、その次大食材の日、これは The Day of Atonement って呼ばれている。よく聞くでしょう、1年に一度だけ大祭司が生贄の血を携えて死聖所の中に入っていく日。レビ記16章にそのことが書かれていますけれども、その日のことをここでは断食の季節と呼んでいます。ヘブル語でヨムキプールっていうので、今でもですね、今イスラエルのユダヤ人の中で宗教的なユダヤ人っていうのはそんなに多くはいないんですよ。それでもイスラエルに住むユダヤ人の9割はこの日断食します。それぐらいなんか厳粛な面持ちになる日なんでしょうね。さあヨムキプールって聞くと皆さん何か思い出しますか。1974年の10月に第4次中東戦争が起きた。これ別名ヨムキプール戦争っていうね。つまりユダヤ人が今日は断食する日、 ということで、そういう日を選んでアラブ諸国が一挙にイスラエルに向けて攻撃を仕掛けてきたのが74年の10月でありました。昨年の暦であればこの大食材の日は10月9日今年の暦であれば9月28日つまり9月の末から10月の初旬に来るんですね。これをすでに過ぎていたからもう後悔は危険、これは当時の常識でありました。当時の地中海の航海におきましては11月から3月までは完全ストップであります。そんな時に後悔するなんてのは後で絶対後悔することになってしまうわけですね。5ヶ月ですよ。だからまあ普通に航行できるのは半年ぐらいですね。でこの11月から3月はもう絶対やめといた方がいいと、命を捨てるようなもんだっていうふうに考えられるわけであります。私は札幌時代にこの箇所を読んでもあんまりピンとこなかったんだけども、やっぱり東南アジアに来てこの寒気とか雨気とかってあることを経験してから、ああなるほどなっていう感じがしてきました。そしてこのシンガポールの雨季っていうのも大体この時期ですね。10月から3月ぐらいまででしょ、雨が多いですよね。イスラエルまたは地中海の気候ってのはそうなんです。まあ、それは冬だからイエス様がその日が冬でないことを祈れと、なんで冬だと逃げるのが大変なのかなっていうふうに思うんだけれども、それは雨季なんですよ。雨が降って和地が氾濫して逃げられなくなる時期なんですよね。私たちは東南アジアに来たのが2005年の4月の末でありました。で2ヶ月ジャカルタに住んだんです。で散々最初の頃脅かされて、絶対腹痛とか高熱とかありますよとかって言われて、絶対やだと思ってですね、気をつけて生活していたら2ヶ月間何にもなかったんです。なんだ脅しやがってとかって思ってですね。でその後11月の末にジャカルタ JCF の牧師として招聘されて就任したんですね。あの時2ヶ月間楽勝だったから今度だって楽勝だぜと思ったら、次々と子供たちが熱出したり腹壊したりですね、もう大変だったんです。なんでだろうと思ったら雨季なんだよね。雨季ってのはやっぱりそういう季節なんだなっていうことがあの時分かったんですが、しかも今日は1月5日でしょう皆さん、これ私の結婚記念日なんですが、14年前の結婚記念日、今日はね34周年なんです。個人的な話で申し訳ありませんが、14年前はね20周年の時に家族4人で結婚20周年記念ということでジャカルタの近くの海に一泊旅行に行ったんです。あの頃はねまだ雨季だとかなんか分からなかった。でその時に刺された熱帯シマカによって数日後40度の熱が出て、なんだこれはと思ったらデング熱だったと、ああいう時期に行くべきじゃなかったんだなっていうことが分かったりとか、または数年前にヤムでビンタン島に収容会に行った時に、僕と雅子は1日早く12月30日に出発したのでよかったんだけども、皆さんは大晦日に船に乗ってきたらものすごく揺れて、もう着いた時がおじろい顔して到着していた姿を見て、あやっぱりこの時期って荒れるんだなっていうのを実感して、そういう経験からここを見ると、あなるほどなという気がいたしました。それなのでパウロは人々に注意を促したのであります。皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく私たちの命にも被害と大きな損失が及ぶと私は考えます。だから動かない方がいい、この良い港でとどまりましょうというふうに彼は言ったんですが、しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。まあそりゃそうですよね。だっていくらパウロといっても専門家じゃないんだから、専門家の意見はどうですか、いやーちょっと移動した方がいいんじゃないでしょうかっていうふうになったわけです。 でも来週の箇所になれば分かりますが、パウロが正しかった。パウロすごいな、専門家よりもよく分かってんのかという気がするんですが、どうしてパウロは分かったんだろうか。この276人の中で一番早くローマに着きたいのはパウロだと思いますよ。だからもう焦る気持ちもあるんだけども、それ以上に、いや危険だ、やめた方がいいっていうふうに彼は判断できた。なんでそんな判断ができたのかっていうと、彼はかつての宣教旅行の中でこの海域を何度も行き来していたんですね。しかも彼はね、すごい経験してるの。第2コリント11章25節、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。これ今回の使徒の27章の話じゃないんですよ。この前に書いた手紙の中に書かれていることですから、彼は結構すごい経験してるんだよね。一昼夜海上を漂ったこともあるという、だそういう経験をしているので、これは危ないというふうに彼は考えることができた。判断が冴え渡っていた。そして精霊の導きもあったのでしょう。こういうバランス感覚により、彼はとどまるべきというふうに意見をしたのであります。私たちは人生常に前進あるのみというふうに考えるかもしれないけども、いやいやちょっと待てと、ここはとどまるべきだと判断する時も必要だということをここから教えられますね。でも他の人たちはみんな専門家の言うことを信用したんです。それで12節、またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版して、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。このクレテの南の良い港から西へ80キロぐらい行ったところにピニクス、新海約2017ではフェニクスになってますが、そっちの方がいいよ、そっちまで行こうよっていう意見になった。ここで私たちの疑問は、どうしてこの良い港が冬を過ごすのには適していなかったのだろうか。ピニクスに比べて町がちっちゃかったかな、宿が少なかったのかな。でもね、もう一つ大きな要因ってあると思うんですよね。それはね、11、12、1、2、3、5ヶ月過ごすわけでしょう。ですからね、娯楽が欲しいんですよ。船乗りがね、陸に上がった時はね、遊びたいんですよ。なんだこの良い港、何も娯楽施設ないじゃないかみたいな、飲み屋はどこだみたいなね。それぐらいだったらピニクスまで行けば、あそこにはいろいろあるぞ、5ヶ月も住むんだからそっちの方がいいよみたいなことだったのではないかなと思います。もしそうだとすれば、結構どうでもいいことのために彼らは命の危険を犯したということになるわけですね。それでは多数決を取りたいと思います。ピニクスに移動することに賛成の方、うわー、とどまった方に賛成の方、少数、はい、少数否決、少数により否決させていただきます。ピニクスに移動したいと思いますということになったわけです。民主主義ってのは良い方法だとは思いますけれども、時に少数意見の中に真理が隠されていることもあるんだということを私たちは忘れてはいけない。で、パウロはいくら反対しても同じ船に乗るわけですから、運命共同体ですよね。まあ、そんなことを考えますと、民数記13、14章のあのカデシュ・バルネア事件を思い出します。あの時は約束の地カナンに行けというのが神様の御心だったんだけども、偵察してきた12人の中でヨシュアとカレブだけが行けますよ、行きましょうって前向きな報告をし、他の10人はあんな恐ろしいところ行ったらみんな殺されちゃうよっていう否定的なレポートをした結果、当時成人男性60万人いた、その圧倒的多数が行かないことを選んでしまったわけですね。そしてその結果にヨシュアもカレブもモーセも従わなければならなくて、彼らもこの不信仰な者たちと一緒に40年間荒野をさまよわざるを得なかったのであります。 教会も同じですよ。教会も最後はですね、多数決で決めなきゃならないんだけども、でもそれが間違った決定であるとするならば、そこにずっと付き合わなきゃならない。ですから私たちは少数意見も吟味するということを忘れてはいけないなというふうに思います。来週の箇所でパウロの言う通りにしときゃよかったということが明らかになります。請求に出した間違った判断の結果、大変な刈り取りをしなければならなくなったわけですね。来週はその箇所から絶望の中で希望を語るというテーマでメッセージをいたします。今日はこの12節までの内容を2020年の後悔をしていく私たち自身に適用したいと思います。今日のメッセージの中で途中何度か申し上げたけれども、人生にはさまざまな時があるんだなと思いますね。そのことについては伝道者の書の3章に書かれている通りです。生まれるのに時があり、死ぬのに時があり、抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時があり、戦うのに時があり、和睦するのに時があり、14対の時があるわけですが、今は私は何をするべき時なのかということを見分けることは本当に重要なことであると思います。ということで、今日の箇所から私たちが受け取ることのできる2020年の後悔をする私たちへの適用、6個考えましたけども、1つ目、ゆっくりと慎重に近場を航行するべき時、2番目、大きく前進する船に乗り換えるべき時、3番目、向かい風に煽られてなかなか前進しない時、そんな時もありますね。4番目、ここは進路を変えた方がいい、進路を大きく変更すべき時、4番目、相当疲れた、良い港でしばらく休息を取るべき時、そして6番目、流行る気持ちを抑えて同じ場所にとどまるべき時。ということで、今日の箇所だけでもですね、6つぐらいの時があるんじゃないかなと思います。皆さんの2020年の後悔においてぜひ応用していただきたいと思いますが、しかしいろんな時があるんだけども、ただ一つはっきりしていること、それは必ずパウロはローマに到着するということです。これって素晴らしいよね。行き先がはっきりしているっていうことは何にも勝る安心であると思います。イエス様はあるとき、さあ向こう岸へ渡ろうって弟子たちに言ったんです。はい、わかりました、イエス様、向こう岸へ渡るんですね、すぐ船を準備しますって12人の弟子たち、そして1人のイエス様乗って動き始めました。イエス様が向こう岸に渡ろうって言うんだから、スーッと着くのかなっていうふうに思ったんでしょうね。イエス様が向こう岸に渡ろうって言ったら、向こう岸に渡りますか、着きますか、どんなことがあっても着きますか。そのことをイエス様は弟子たちに信仰の訓練をしようと思ったのでしょう。向こう岸に渡るということは約束したけども、途中嵐がないとは約束しておりません。それで嵐が起きてですね、弟子たちは死んじゃうんじゃないかと思ったんですが、起き上がったイエス様が波を鎮めてくださいました。今年度の標語は、神の約束は必ず実現すると信じる私たち。ですから途中いろんなことあります。順風満帆にスーッと行くとは限りません。でもその時に、ああもうダメだとか、いやこれは無理だとかですね、そんな風に思う必要もない。絶対に神様は目的地に私たちを到達させてくださる方であるということを知っている、知りながら進むことができるということは、なんと幸いなことかなと思います。じゃあどうやって見分ければいいのかっていうことですが、神の時を見極めるための原則、これはですね、私何度か神の導きを求める時の原則ということでお話ししたことがありますので、ご存知の方も多いかとは思いますが、まだ聞いていない方もいらっしゃるかもしれないので、 復習したいと思います。やっぱり最初に来るのは聖書の言葉による促しですね。あなたがしようとしていることを聖書が禁じているならばやんない方がいい。聖書の言葉に促される。2番目、祈りの中の平安。それがどんなに人間的に見たら無謀なことのように思えても、祈れば祈るほど平安になる。それは神様から来ているかもしれません。3番目、環境の中のゴーサイン。こちらを選べということを神様が示してくださるような、何か状況の中に印を与えてくださいと祈ることもできると思います。4番目、信頼できる信仰の友の助言。誰でもいいってわけじゃない、本当に信頼できる信仰の友、その人に助言を仰ぐことも大切ですね。最後にもう一つ、これは私自身がですね、本当に何度も助けられた原則でしたけれども、一歩一歩の原則。ずっと先まで見えなくても、見えたところまで進んでみる。そうするとその先が見える。車のヘッドライトと同じです。300メートルまで見えますか？でもその向こうが見えない。うわー、何があるか分かんないから怖いなーって、行かなかったら一歩も進めない。300メーター先まで進んだらまた次の300メーターが見える。一歩一歩進めば神様が必ず導いてくださるというのであります。さあ、2020年が始まりました。そしてこの2020年にちょうどシンガポールに居合わせた私たち、面白いですね。これ自分の計画じゃないですよ。神様の深い摂理だと思います。そしてこのシンガポール JCF 号という船に同船している私たちであります。嵐があるかもしれない、向かい風があるかもしれない、進路変更した方がいい時があるかもしれない、ここはしばらくとどまった方がいいという時があるかもしれない、いろんな場面場面がありますけれども、この1年間も私たちお互いに励まし合い、支え合い、助け合って約束の地目指して進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、夢にまで見たローマに向かっていよいよカイザリアを出港しましたけれども、ローマに行くことは主の御心でありましたが、しかし順風満帆な航行であるということは神様は約束はしておられません。今日見た箇所だけでも本当にいろんな場面場面があり、その時その時に正しい判断をしていかなければならないということについて思い知らされました。しかし最後にパウロが語った言葉に人々は耳を傾けず、四五ヶ月もいるんだから遊べる場所の方がいいよと、そういうことだったかどうか分かりませんけども、フィニックスまで行こうということになり、これが恐ろしい結果につながるということを私たちは学びました。天のお父様、私たちも流行る気持ちがありますけれども、時に立ち止まり、そしてあなたの御声に耳を傾け、あなたからの確信をいただいて前進していくことができますように、あなたの約束は必ず実現することを知りつつ進むことのできる幸いを心から感謝いたします。今年の最後の日に至るまで、このシンガポール JCF 号がお互い手をつないで話し合い、支え合い、励まし合って、あなたの示される地に向かって進んでいくことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。